上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティナビゲーターの木村博美です。この番組では上京区140周年記念事業や安心安全にまつわるリレートークを不定期放送でお送りしています。今回は上京区140周年記念事業の先日11月2日土曜日に行われました京都御苑で上京大茶会、こちらの取材の模様をお届けします。まずはじめに当日を迎えてこのお茶会開催への思いを上京区140周年記念事業実行委員長の神林健二さんに伺いました。今日は京都御苑で上京大茶会ということで、当日になりましたけれども、今どういったお気持ちでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日は本当に多くの方が喜んでもらってるいい天気をもらいまして、しかも出足が早くって、もう皆さん大いにワクワクしているところだと思うんですけれども、本当に準備をしてきた皆さんに心から敬意を表したいと思ってます。また公園管理事務所、あるいは京都御苑の皆さんに、テントの設営から、あるいは芝生の刈り込みから、いろんな形でお手伝いをいただきまして誠にありがとうございました。おかげさまでこのような盛況なうちに多分終わるだろうと思いますけれども、本当にありがとうございます。この茶会ですが、もともとはやはりいい気候の時に、秋という時に、上京の皆さんが親しんでおられる、茶道というものをより身近に感じてもらうということで、流麗の茶会を催しているわけですけれども、この本当の狙いは、新しく上京に来られた方も含めて、若い人と、それから長く上京に暮らしてきた者とが絆を結ぶといいますか、仲良くなって次は頼むよと、そういう機会になればということで考えています。で、今回の茶会には多くの子どもたちも協力してくれてますので、若い人というよりはむしろ小さい人も、あ、上京ってこんな文化があるんだなということを知ってもらい、そしてそれは楽しいことだというふうに理解してもらったら嬉しいかなと思ってます。
続いて、この上京大茶会のプロジェクトリーダーをされている県立自治連合会会長でもある赤井秀俊さんにお話を伺いました。
今回ですね、さまざまな上京区内の全学区がですね、この大茶会に参加するというような企画内容になっているのかなと思います。これ内容は具体的にどういったふうになっているんでしょうか。
誰でもがですね、参加してお茶を楽しんでいただくというふうな内容がまず念頭にありまして、で形式もですね、野立てでするということと、そしてもう一つは流麗でするということ、そういった形のお茶会にしようということがまず決まりましてですね、で、この流麗というのは明治2年にですね、浦仙家の家元さんがですね考えられたことなんですけども、これはもともと日本の方にですね来られる外国の要人の方々に対してのおもてなしという形で、非常に分かりやすいお茶を楽しんでいただくという形でですね考案されたものなんです。でそれを今現在ですね、我々にもですねそれを伝えていこうじゃないかということで、こういった略式的なお茶会をですねさせていただくことになったわけですけど、
今3つのブロック、北ブロック、はい、東ブロック、南ブロックで分かれていて、それぞれの学区が分かれているということ でそれぞれどんなことを行われているんでしょうか。
流麗の形式としてはですね、皆さん共通したやり方でやるということで変わらないんですけれども、ただその運営の仕方につきましてはですね、各ブロックのですね席数さんにお任せするということで、というのはですねお茶の先生がおられますけれども、そういった方々はですねそれぞれの思いがありますので、その思いの中で一番いいものをしていただくという形でなってますので。
お茶なんですけども、いろいろお茶会って開かれてると思うんですが、上京区の方々にとってお茶会っていうのはどういうふうなものなんでしょうか。
お茶をされる方も、お茶をされてない方もおられるわけですけれども、区民としましては やはりこのお茶というのはお茶碗に見られるように楽茶碗というのを皆さんご存じだと思うんですけども、これは聚楽台をですね、聚楽城、要するに秀吉がこしらえた聚楽城をですね作った時に、これを、必ずお城の近くで焼くわけですけども、そのいった技術をですね伝わって、特にこの神業においてきましては、その千家さんはじめの千利休さんがですねこの楽茶碗を非常に気に入られまして、でこのようなですね、お茶の発展につながっていったということは、もうこれはもう神業区民全ての方々が知っていることなんですけれども、だからこういったものを後世に我々市民としてもですね支えていかなければならないという気持ちであります。
なるほど、それが京都御苑で神業大茶会につながるんですね。
そうです、そういうことです。
ありがとうございました。
赤井さんがおっしゃっていたように、上京区の17学区が3つのブロックに分かれて用意されているお茶菓子、それからお茶の種類、それからそのお茶席の空間の雰囲気だったりおもてなしの仕方も本当にそれぞれで工夫されていて、特色あるお茶席になっていました。参加者の方は1500人限定で、私も実は特別にお茶をいただくことができました。私が案内されたのは南ブロックのお席でした。南ブロックのお席について、その席主の方にお聞きしてきました。
短冊は喫茶庫、喫茶店の喫茶に猿って書いてます。で普通にね前後なんですけれども、まあ今の言葉で言うと前後って修行するときに使う言葉で、きつい言葉があるんですが、喫茶店の喫茶語で、まあお茶一服召し上がりくださいっていう意味なんです。で元々はお茶でも飲んで頭冷やしてこいぐらいの修行の方の戒めの言葉です。でもね今はもう皆さん平等に分け隔てなくっていう気持ちでお茶を差し上げたいという思いからこの短冊かけさせてもらいました。でただいまの清水寺の監修さんで森前半さんです。いつもね毎年年末に今年の一時漢字をね書かれる方ですよね、はい、でお花は初嵐の椿と、はしばみですね、11月ですのでね、で銅弾ツツジの照り葉でございます。花入れは面取り大根でございまして、ちょうどねもうこれ寒い季節に向かいますので大根で体を温めてもらいたいなと思って大根の花入れの銘を使わせてもらいました。で作られた方は通寺弥山さんという方です。はい、お菓子はね、ちょうど常用饅頭なんですけれども、もみじの錦っていう銘をつけさせてもらってまして、もみじの焼き印に小豆あんこが赤の紅あんに仕立てもらいました。でちょっとねお口の中でももみじ狩りを楽しんでいただければなと思ったのと、お茶はね丸久小山園さんの和光っていう銘のお茶でございます。
雰囲気がやっぱりまたそれぞれで、
ね、それぞれです。
楽しめますね、
はい、でだからね中のお水屋の方にも言ってるんです。お手伝いでねバタバタするんですけれどもね、やっぱり今日一日楽しみましょうっていうことをね申してましてね、それなりの自分の今日の11月2日を作ってもらったらなと思ってそのようにさせてもらってました。なかなかこうしてね芝生の上でお手前するっていうのがね近年少のございますのでね、昔はもう常時あったんですけれどね、はい、わずかなね時間ですけれどもね、そんなのをちょっとお口でも感じてもらったらなと思います。
本当にそれぞれ3つのブロックが素敵なお茶席になっていたんですけれども、他の2つのエリアのお茶席も見学させていただいたんですが、お茶席の掛け軸にあたる短冊、このお茶会のために冷泉貴美子さんが歌われた歌を飾られているところもあったり、一つ一つ本当に豪華で、そこへの思いやこだわりが詰まったお茶席、お茶会でした。特に印象的だったのは、それぞれのブロックで華やかな着物姿でお運びをお手伝いされている地元の小学生や中学生の姿がとても印象的でした。まさしく未来へつながれている、そんな場がそこにあったと感じました。
私上京区の仁和学区の交通安全委員をさせていただいております。 とってもいい行事をねしてくださって、本当に心から喜んでおります。本当に感謝しております。
これからも140周年記念と150周年に向けてと、皆さんで未来につないでいきたいというお話もお伺いをしているんですけれども、ご自身としてはいかがでしょうか。
はい、もう年齢も年齢ですのでね、だんだんとこう消えゆくのみじゃなくね、できるだけこう関わって、神業のためになんかお手伝いすることがあったらさせていただきたいなと思っております。
秋晴れの青空の下で、京都御苑で野立て神業大茶会、なんとも贅沢な時間でした。では最後に林神業区長にお話を伺いました。
京都御苑で神業大茶会、今日開催されましたけれども、いかがでしょうか。
いやー、もう言葉にないぐらいに嬉しいですね。すごいこれね、聞いてはる人は見えないんで残念なんですけど、真っ青で澄んだ青空で、お茶会の前ではですね、御所のファザードがきれいに光っていて、でお茶会の席、そこ見たらですね、美術館みたいなんですね。想像してもたら分かるんですけれども、お手前とかいろいろお運びとかしていただいている方、ほとんどが着物なんです。その着物を一つお一つがですね、帯から服からものすごく綺麗で、もうそれ見てるだけでも飽きひんです。本当に素晴らしい一日になります。ありがとうございます。
またこれから神業大茶会、そして140周年記念事業、そろそろ終盤にはなってきますけれども、この先に向けてぜひ、一言メッセージいただけたらと思います。
はい、文化と絆で未来につなぐ、みんながそれを合言葉に、今年1月4日のオープニングから、12月の6日ですか、クロージングのセレモニーまで1年間さまざまな取り組みを繰り広げてきていただきました。本当にどれ一つ一つがね、素晴らしい思い出になります。ただこれが一過性のイベントにしたらいかん、それがみんなの思いでして、ここでいろんなことをやったこのつながり、今日もお茶会もそうなんですけど、17学区の方々がそれぞれですね、でみんな力を合わせて企画から実施までやっていただく、そのつながり、そしてそのつながりが強まって広がる、それがですね、これからの10年20年の基本になっていく。だからこれは140周年が150年の新たなスタートというふうに思ってます。本当にね、神業これからさらに住みよい安心安全な街にしていきたいと思います。皆様の本当にお力をいただきたいと思います。ありがとうございます。
京都御苑で神業大茶会、いかがでしたでしょうか。神業区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、ここまでのお相手は木村ひろみでした。
京都市長の門川大作です。神業140周年を祝い、素晴らしい伝統を生かし、共に発展させましょう。
未来へつなげよう、神業区140周年。
神業区140周年実行委員会委員長、神林健です。神業区140周年をみんなで盛り上げよう。